皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月1日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、あと何が暴かれるのかという話です。本当にですね、こういろんな意味でこうディクラシフィケーションですね、真実の暴露っていうのがこう続いてきたわけであります。まあ2006年にですね、911事件のね、真相についてもうなんか連邦政府も本当のデータ出すようになってきましてから、まあ、ずっといろんなことが暴露され続けてきてはいるわけであります。スノーデン氏のこともそうだし、それからアサンジ氏のこともそうですね。でクリントン関係のところも、例えば人身売買のことから、血液を使ったね、変な薬作ること、まああといろんな汚職事件ですね、そういうのはだいぶ明らかになってきて、で金融の方も随分今、仮想通貨なんかでも、あれですね、なんだっけ、バンクマンですか、バンクマンを使ったマネーロンダリング、違法献金、これも出てきましたね。もちろんウクライナのことも、からワクチンのこともウイルスのことも随分出てきて、から、まあ、軍のことですね、軍の指揮官もだいぶクビになってきましたね。で日本でも、まあ、安倍が死んでですね、統一教会のこともバレされてきて、で前から創価学会のことはいろいろ出てるし、神社本庁の方はなんかとっくの昔なんかひっくり返っちゃった感じもしますんで、まあ、かなりいろんなものは出てきてると思うんですが、じゃああとまだ何が出てきてないかってことですね。トランプの例の写真集をご覧になりましたですかね、まあ、ちょっと高いですけど、日本円で買うと1万円以上して、まあ、向こうから送るといいんですが、なかなか今その送ってくれないんですね。昔便利だったよね、その海外の本でもね、アマゾンなんか頼めばすぐ国際線で、航空便で送ってくれたんですけどね、最近なんかああいうのやってるのかやってないのか、まあ日本で向こうが仕入れたのを買うんですけども、まあ、1万円以上しますけどね。あれ日本のこと相撲が載ってんですよね。相撲はなんか皆さん見てて異様だったのを覚えてらっしゃると思うんですね。なんか沸き立つような勝負でも、トランプとメラニアがえらい不機嫌な顔でずっと睨んでたですね、その写真載ってるんですね。で相撲といえば立ち話で、相撲のその裏ですね、ヤクザとの関係、 NHK との関係なんかやっぱずっと言ってるのが立ち話で、でガーシーなんかもその立ち話の方やってるのね。あそこだからまたなんか出てきますよね。相撲出てくるとヤクザ出てくるし、まあ天皇杯とか言ってんだから、そっちの方の関係も出てきますよね。競輪協定、競馬も同じですよね。そっちの方の関係出てきますよね。あれまだ出てきてないですよね。だから相撲はなんか出てくるんじゃないかと思うんですね。オリンピックは、まあ、今日高校関係6社ですか、7人逮捕されましたけど、まあ社長自らね、逮捕されちゃうっていう、社長自らませんよ、社長自らこの談合を認めるっていうわけですから、まあ、会社としてはもうかなり大変な状況ですよね。トカゲの尻尾切りできなかったと。だからああいうのまた完全に罠だったんじゃないかと思うんですね。罠に見事に入っちゃったんじゃないかと思うんですね。五輪は招致も、それから、五輪そのもののね、運営もね、もう一貫の終わりですよね。ああなるとまあ逃げようがないんじゃないかと思うんで、外スポーツ界、まあスポーツ界前から出てますよね。サッカーのこともね、それから五輪のことも、まあこれはもうかなり出てきたと。あとだからやっぱり王家のことでしょうね、皇室王家の話ですね。まあ偽物の話はもうみんな知ってるわけでありましてね。でなぜ偽物が出てくるかっていう話は、まあこれまた断片的に出てるんですが、今日この時点でなぜこの偽物がいるのかっていう話についてはまだ十分に出てきてないと思うんですね。王室皇室のことですね、まあこれはどっか出てきて、でやっぱりローマ教皇のあのやり方じゃないかと思うんですね。ベネディクト16世っていう前の教皇ですね、この方が10年ぐらい前に退位したと。でその時に、まあ、今のフランスはっていうんですか、フランシスっていうんですか、あの人にこう 教皇の座を譲ったって言うんですけど、本人はベネディクト16世は別に死んでなかったですね。生前退位ということで。でところがそのベネディクト16世はこの間亡くなったんですね。そうしたらイタリアの学者が、実はあれはちゃんと次の教皇にその教皇の座を渡してないんだって論文書いたんですね。なんか儀式のやり方にポイントがあって時刻のズレがあるって言うんですね。それを言ったら、例えばバイデンってもともと偽物なんですけども、バイデンの即位式って、先生ですねあれ確か12時になってない時間に始めたでしょう。あれみんなえっと思ったと思いますね。アメリカ大統領ってのは確か憲法だかなんだかに決まっててですね、12時までやるんですよ、あれね、昼の12時まで。で12時に宣誓するんですよね。でバイデン少し早くやったんじゃなかったでしたっけあれね、なんかだから12時じゃなかったね、あれなんかと思ってて、それでまた兵隊がねみんな外向いて立ってましてですね、あれあんなないわね、大統領来るときみんな大統領に顔向けるわね、ケツ向ける大統領なんて、ケツ向けるなんていないわね、ちゃんと議場兵が並んでね大統領を見て普通並びますわね。まあだからもうあれの時点でもみんな気がついてたんですけども、まあああそこの時点でだから2021年の頭ですよね、戒厳令が施行されて、亡命政府ができてやってるっていう、まあ、これも最近だからまあやっと一般の人が知るところまで来たということになりますね。あの時はみんなあれと思ったんでしょうけども、まあここでやっと全部明らかになってきたと。でさっきのベネディクト16世ですけども、そうすると今の教皇がこの継承してないっていう話になるとですね、バチカン終わっちゃってるわけですよね、教皇は空位だってことになってると。だから今のバチカンはなんか別のバチカンって話ですね、乗っ取り政府の乗っ取りバチカンって話になりますよね、もしそれ継承してないってことになるとね。だから全然新しい別物が生まれちゃったって話になりますね。バイデンがそうでしょ、要するに外国政府ですね、すなわちアメリカの国益ではない海外のいろんなファンドだとか王公貴族だとか、金持ちだとか、そういう人たちの利権のために、動いている政府、外国政府、侵略政府というそういう扱いですね。だからこの、関係の悪党はですね、みんな外国人の戦闘員という扱いになるわけですね。単なる国内の犯罪ではなくて、外国乗っ取り政府に協力した外国の戦闘員ということになりますから、従ってこれはアメリカ人の権利は剥奪されて、グアンタナモに、テロリストとしてグアンタナモに収容することができるわけですね。ただの普通の犯罪者はないという扱いになりますね。そうするともう今のワシントン DC って、まあ空っぽなんですね、あれね、大統領府も議会もそれから官庁街も空っぽなんですけども、まあやっぱ外国政府で、しかもそれが相当されちゃって、今ワシントンから逃げて、なんかアトランタの映画の事務所が、映画のなんか撮影施設にいるんですか。まあだからそのあそこジョージア州ですから、ジョージア州知事をですね共和党に渡したらもう一巻の終わりとであんな抵抗してた。あとアリゾナもなんか抵抗してますよね。だからあれもなんかあるんじゃないですか、トランプたちに渡したら一巻の終わりというね、おそらく何かあんだと思うんですけども、まあ、そんなことやってるから、まああれはその何て言うか継続してないですよね、あれね、全然別の政府ですよね。でトランプはまあ47代大統領とかこれでも言ってましたんで、まあ、継続する気なのかもしれませんけども、まあそのあたりね、どんなふうに系図を作り直すのかですね、ちょっとよくわかんないですね。でもまあとにかく1871年、当時の、ね、大統領がイギリスに権利を売り渡した以来のアメリカを終わりにするって言ってんだから、まあかなり、今とは違うアメリカに戻す形になりますよね。とよく言うアメリカ合衆国じゃなくてアメリカ共和国って形になりますからね。そうすると台数の数え方違うんですね、47代じゃないんですよね、その中断したその前の政府ってことになりますから数え方変わってきますよね。なんかそれ本気でどうもやるんじゃないですか、あれ、初めみんな本当かいなと思ったけど、どうも本気ですよね。ちゃんとそれなりに全部話整ってますもんね。 それ考えると日本の皇室なんかどうなんですかね、あれね。トランプのところのその作戦がまとまったのが2015年の夏前で、で、作戦がまとまって軍のマニュアルが改定されて、それから数日で4日ぐらいですか、トランプが大統領選挙に出馬表明をしたと。それが15年ですよね、の夏前ですね。で16年になるともう早速日本の天皇が、東条天皇がですね、大位を言い出すわけですね。まあ当時非常にね不思議なことだとみんな思ってて、菅内閣でしたかね、菅も俺は知らないみたいなこと言ってましたけども、まあ、NHK がですね大位だ大位だってあれ放送してそうなってたと思いますが、あれもだからちゃんと継承してるのかどうかですね。なんか明らかに違うもんね、あれな、天皇皇后を見てたってですね、愛子さんも明らかに違うよね、あれ。だから秋篠宮もね、よくまあ同じ人だって言ってやってるんだと思うんですけども、まあああいうことまあ堂々とやっちゃってるわけで、さああれ何なのかって話ですよね。一体誰なんだろうか、なんであんな風になってるのか、継承してるのかしてないのかさえあれ見てるとよく分かんないですよね。だからあとまあイギリスもそうだね、今の国王だったら最初の人とだいぶ違いますよね、ね、全然別人ない、別人やってますよね。したがってこの王侯貴族の話はまた出てくるでしょうね。あと私は思うのは中央銀行の裏側が出てくるんじゃないかと思うんですね。これはアメリカのロンポールが昔から言ってるやつで、中央銀行に裏口座があるんですよ、昔から。裏口座があって、この裏口座がとんでもないんだよね。もちろんスイフトだとかユーロクリアなんかにもつながっててですね、まああとはゴールドのマーケット、ブリオンマーケットにどこまで関与してるかはちょっとそれは分からないんですけども、とにかく国際決済システムに結びついた中央銀行の裏口座があることは間違いなくて、これやっぱり最後全部暴かれるはずなんですね。でこれ暴かれてくると表の経済制裁だとか金融なんか全然関係ないところで金動いたって話になってきて、だからその裏口座の金脈の上に乗っかってる人は全然表の経済と関係なく金が出入りしてたわけだよな、まあ、相当整理は進んでたんだと思うんですけども、そこには当然ね、怪しげな連中もたくさん入ってくるわけで、だからまあ世界の裏一番なんか見えてくるのは中央銀行のまあ裏口座なんじゃないですかね。当然それは政府の財政の裏口座とも重なってんですよ。中央銀行の裏口座だから、その中にはそこには当然政府の裏口座が重なってきてあるわけですね。これをまだ十分出てきてないですね。特別会計とか行った時に、まあ表に出て特別会計ってありますよね。道路の事業だとか、林野事業だとかね、そうでないのがあるんですよね。なんか一切なんか知られてない世界もありますから、まあそういう世界ですね。これまだ出てきてないんじゃないかと思いますね。あとはやっぱり宗教の世界だね。一体どんな宗教が今多くの人たちを、特にこのディープステートなんか動かしてるかって世界だよね。まあ黒魔術と言われたり、まあ、あとはメイソンと言われたり、まあ同じようなものも違うものもあるんでしょうけども、いわゆるその悪神信仰ですね。悪神信仰ったら、まあかなり根の深いものがいろいろあってね、人身売買、瞳悟空なんかもですね、大体悪神信仰の中に入りますしね。でこういうのが実際誰が採取やってて、どういう神を祀ってて、で具体的にどんなシステムになってるのかっていうのはまだ全部は明らかになってませんよね。関瀬秀夫さんっていう名前で検索すると分かると思いますけども、関瀬流の関瀬にですね、秀夫さんは AAA かな、英雄の A ですかね、O は雄大の U だと思いますが、関瀬さんがもう20年ぐらい前でしたかね、ロシアから伝えるその西側の危機みたいなことを言ってて、そこにブルーブラッドのねテレンテクダのことを書いてるんですね。ブルーブラッドってのは世界の王侯貴族、特に王様ですねの連合体のことを言って、王侯貴族ってはそのどっから来たか分かんない人は結構いるんですよね、あれね。彼ら独自のその遠赤関係で動いてますから、彼らがメディア操作するとかね、病原菌を使うとか、相場いじくるとかですね、どうやって、まあ、人々をね洗脳して自分たちの悪神のその世を長引かせようと思ってこれまでやってきたか、その手口をですね まあ、丹念に書いてますね。まあ今なかなかあの本売ってないかもしれませんけども、まあ、興味ある人はね読んでみるといいと思いますよ。だからディープステートっていうよりもそのあれは王侯貴族だな、王侯貴族の方のまあ彼ら独特のですね、極めてひねくれた、極めてなんか爬虫類的なですね発想と行動様式ってのはまあもう大体明らかになってて、大体その通りなんじゃないですか。生物兵器のことはもう出てきましたもんね。あとはどうでしょうかね、その表のディープステートのこと、これはもうツイッターがひっくり返っちゃったら見れば分かるようにね、これはそんな難しくないんですよ。ファイザーだとかモデルナだってみんな本当のこと言っちゃうでしょ。こういうのは難しくなくて、まあ近年のサラリーマンたちがやってるものですから、これはねそんなに難しいもんじゃない、大胆なことやってますけども、まあ大して考えてやってるもんでもないですからね。まあそれは出てくるんでしょうね。あとは気象兵器のことだね。気象兵器昔からありますよね。あの要するに大気を不安定にするべきでしょ。一つは大気を不安定にするための方法だから、まあ空温めちゃったりするとね、温めるときにまあ特定の波長でね、その雲を作ったりとかいうこともできますから、まあこれは昔からありますよ。まあ使いはそのなりにパワーあるかもしれませんね。でもこれもだからどのように運営されてるかまだ明らかじゃないし、ケムトレイルなんかもですね、まあ大抵は水蒸気なんですけども、あれ巻くこともできるんですね。あの巻いてる場合は羽の先っぽにノズルありましてですね、そこから出てますから、よく見ればわかると思うんですけどね、あのノズルから出てる場合はそれなんか巻いてることですから、まあただ単に水蒸気、空気中の水蒸気がね白くなってるのか、あるいは本当に巻いてるのか、まあ、そこ見ると大体わかるんですけども、ないことはないですよ、そんな話はね、なんかそういうのはありますわ。農薬散布じゃないか、なんか巻いちゃってる話はね。あと宇宙のことはね、宇宙月のこと、これもまだ本当のことは明らかになってませんわね。ですからあれもだからどっかで全て明らかになるんでしょうね。いろんな断片的な情報がありますし、そうすると今度は地下施設のことだね、地下のいろんな、まあ、あの巨大施設ですね。今回もあの、アルテミチョフスクって言うんでしたっけ、アフガニスタン、あれじゃない、ウクライナ東部のね、あの岩塩鉱の大要塞ですね。あれ地下100メートルぐらいとこあるらしいんだね。あのトンネルが縦横に走ってるらしくて、まあ、地盤が安定してるから掘っても崩れないでしょうね、あれね。でああいう地下トンネルの巨大なものがあるって話は昔からありましてですね、まあ、あの実態ですね。あとそれを言ったら南極に何があるかとかですね、実はまだまだですね暴かれなきゃいけないものがあるんだね。でトランプは全部明らかにしたと、明らかにするって言ってますよね。で決め打ちは全部解除したって言ってますからね、トランプね。だから実際にそれは、バイデンところが外国政府が公表を止めてるだけのことでしょうね。機密は解除されていて、したがって出るときは全部一斉に出てくるのかもしれませんね。まあ日本のことも世界のことも、まあだからいわゆる本当にその時代の総生産っていうんでしょうかね、いう可能性ありますよ。だからまだまだいろんなことは出てくると思うんですね。ですからこの出てきた後どうなるかっていうところをいつも頭に入れて、出てくればそれはそこで終わりますからね。終わりになるとかどこなのかっていうことを大体見当をつけておくといいと思うんですね。ここが出てくると大体どこが終わりになって、ここが出てくるとどこが終わりになるのかと。まあそれ見てると大体まあ今見て大体わかるですよね。もうなんか出てきて終わりのところはもうすでにそんな元気のない状況になってますから。そのだから最後にねとどめさす形で情報出ちゃうんでしょうからね。まあ日本の原子力の本当の話もそういう時出てくるんじゃないかと思うんだけどね。まあそういうことが次々出てくるってことは歴史的な大事件ですよね。まあよくまあこれだけ秘密を重ねてでたらめやってきたかなと思うんですが、まあ長期政権続くと秘密はすごいものになりますよね。当時の江戸幕府だってねかなり秘密持ってたわけだし、だからまあ戦前もそうだしね、戦後もそうで、やっぱり長い政権続きは国を問わずですね、やっぱり秘密は重なってくるもんですよ。でも今度それがバレるわけですね。ソ連崩壊した時だってね、あの誰が、スパイだったかバラされちゃってさ、スパイだった人はね髪かられて引きずり回されたりしてましたからね、あれね。まあそういうことは起こりうるわけですよ。面白いですね、その時代の転換っていうのは。こう権力の絶頂が過ぎた後ってのはあとは粛清に向かうんですね。 その粛清の波の一番は情報暴露なんですね。したがって、これから先は特に今みたいに情報が発展した時代は鉄砲玉なんか使わなくてもですね、情報が漏れること一つでね、時代は動くと思いますよ。いい時代になったと思いますね。まあそんなことで今年はまだまだ賑やかだと思いますんで、いろいろ注目して見てると面白いかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、あと何が暴かれるのかということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。